今日は先日から続けている長所級で、書いている途中で行き詰まる原因と対処の方法というそんな話の続きで、今日はキャラクターが勝手に動き出し当初予定していたストーリーからどんどん外れてしまう、キャラクターが勝手に動いちゃうという、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいにして調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、というところで、まあプロのエッセイあるあるで、プロのエッセイなんかで読んでると、キャラクターが勝手に動き出しちゃってなかなか著者の言うこと聞いてくれないんでクスーなんていう、そういう話をよくします。でこれどういう現象か、これはどういう現象かというと、プロの場合綿密に作り上げたキャラクターを動かすと、著者が当初最初作ったストーリーからその齟齬が生まれるんですよ。でそういった場合に、じゃあストーリーよりも最初に作ったキャラクターを言う、キャラクターのこうやって動くよっていう動きを優先させる状態、これがプロのキャラクターが勝手に動くという状態です。でこれアマチュアの場合でもこういう現象はよく起こります。でアマチュアの場合は決定的に違うことがあります。そのアマチュアの場合、デビュー前のアマチュアの場合、ストーリーが、キャラクターが勝手に動くっていうのはどういう状態かというと、キャラクターについて何も考えておらず、そして取材不足でテーマを把握していることができず、キャラクターの、まあ、テーマも把握してすることができないっていうふうなので、その結果そのキャラクターの基本設定を変えて、でこう枚数は埋めていくと、まあそれがアマチュアのキャラクターが勝手に動き出すという状態です。アマチュアが当初予定していたストーリーから逸脱するキャラが勝手に動くって、これね結構みんなね、私もキャラが勝手に動く、私ってすごいって言って自分に酔うことが結構あるんだけど、その結果その要請一要請も通らないってこと結構あります。これなぜかというと、主たる原因は3つ。1、キャラクターそのものをほとんど考えていないので、ストーリーを支えきれなくなり、その結果ストーリーをいじって都合をつける。2、取材などの材料不足で書くことがなくなり、ストーリーを支えきれなくなって、その結果ストーリーをいじって都合をつける。3、テーマの詰めが甘く、どんな物語でも通用してしまうようなテーマにしてしまったために、ストーリーを支えきれなくなって、その結果テーマをいじって都合をつけると。だいたいこれその3つのうちのどれかっていうことではなくて、大抵この3つが同時に発生すると。つまりキャラクターの爪が甘く、取材不足で書くことがなく、何が言いたいのかはっきりしていないテーマで、一貫したストーリーのない状態ということです。でこれこうして私ストーリーっていうかキャラクターが勝手に動いちゃうんですけどっていうふうに言う人っていうのはほぼほぼ間違いなく自分に酔ってる状態なので、これその症状を自覚することって結構難しいです。でそういう場合に、その私ってそのキャラクターが勝手に動くんだけど、でもすごいプロが言うように結末も決めずに書き、そしてキャラクターが勝手に動いているんだけど、でも予選通らないっていう人っていうのは、そうこういう状態だと思ってください。で ここら辺のところについては、まあ、何度もこの放課後ラジオで言うように、その自覚するために一番いい方法というのは JIS の履歴書、 JIS の履歴書です、その履歴書をその、まあ、コンビニで買ってくるなり、ダウンロードしてプリントアウトするなりして、で埋めてみてください。でネットでよく見かける小説のキャラクター設定シートっていうのは必要な項目が少なすぎるので、小説の執筆には全く役に立たないと思ってください。で JIS の企画、 JIS 企画の履歴書というのはそのキャラクターの設定とかそういうような問題ではなくて、基本的な社会生活をしていなければ埋められないというふうに作られています。つまり、登場人物がその作品世界の中で人間として生活できるような基本的な設定を作っていないと埋められないということです。で、まあ、これもあの登場人物の履歴書あるあるなんだけれど、この、登場人物の履歴書を書こうねっていう時に、小学校卒業とか高校卒業とかしか書いてない場合結構あります。住所の欄空白になっていること、これも結構ある。この、まあ、学歴欄とかあの職歴欄の話をしだすとまた長くなるのでカットするけれど、あのこう就職試験を受けるようにエントリーシートを書くように履歴書を書こうということです。でここでどんな事件が起こったかっていうのはまた別に年表にすればいいので、で要するにね、そのなんとか高校、例えば東大だとかは、もう僕みたいにあの日本大学経済学部とか、まあそういうところ一つ一つ、その、学歴だとか職歴にはその人のその生活歴や生育歴っていうのがその一言の間にいっぱい詰まってるのでね。でだから就職するように埋めていこう。で大抵の場合そこが埋まってないことって結構あります。であとファンタジーを書く場合だと、例えばなんちゃら魔法学校とかっていうことを書いている場合に、じゃあその魔法学校って一体どんなカリキュラムなの、何語で話しているの、どのぐらいの学力があるのっていうようなこと、その学力の査定はどうやって査定しているのか、まあそこら辺のところも著者が把握していないというよりは、そういったことを考えるのが面倒くさいからファンタジーにしているって傾向って結構大きいです。なのでまずそのキャラクターが勝手に動いてしまうんですっていう人の場合、まず自分で、履歴書ちゃんと埋まるかどうかやってみましょうっていうことです。まあとにかくこのキャラクターが勝手に動き出してその中身がぐちゃぐちゃになるけれどっていう人の場合は、とりあえずね、一つ救いがあるのは、そうやってやってとにかく最後まで埋めようという気力があるということは確かなので、そこだけはまあ胸張っていいです。なのでやはりね、一番難しいのっていうのはその長編を書き上げるだけのその体力と、まあ本当に言うとね、全体を 見極めるだけの、全体のに目が行き届くだけのその俯瞰する力みたいなものは本当は必要なんだけどね。短いものが書けてうまいかっていうと、短いものは原稿用紙換算で400字から800文字ぐらいのものだとプロよりうまいアマチュアっていっぱいいるんだけど、なかなかやっぱそういうのに書き慣れてしまうと長編書けなかったりすることって結構あるのでね。まあ、とにかくまあ身も蓋もない言い方をすると、長編を書けないと食っていけないから、だから長編小説書こうね、プロになるためにはそれ必須だよっていうことはあります。だから長編を支えるだけのキャラクターをしっかり作ろうねと、 魅力あるキャラクターっていうような贅沢なことは言わない。ただ物語の最初から最後まで基本的なところが一貫しているところ、その基本的なところっていうのは何かというと、社会生活を送っていて物語の頭とケツでこうブレるところとブレないところの区別をちゃんとつけようねっていう、まあそういうことです。チャンネル登録をオンにしてください。この番組はなぜあなたは小説家を目指すのか、今さら聞けない小説の疑問、その他普通のお便りなどなど募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。